今日はナホム書第一章です。このところではニネベに対する神の復讐が語られています。一節にニネベについての宣告とあります。ニネベはかつて預言者ヨナが神様から使わされ、そして神の前に悔い改め滅びを免れることができました。しかしその後なんと再びこの世に逆戻りしてしまうということが起こったわけです。しかもこのニネベアッシリアは北イスラエル王国を攻め滅ぼすということをしました。ですから神様はこのことに対して2節を見ますと、主は妬んで復讐する神とあります。妬むというのはある意味悪い心の一つとして表現される言葉であるわけですけれども、しかし旧約聖書において神様が妬むというのは妬むほどに愛する、もう愛してやまない強い愛の意志を表す言葉として用いられます。ですから神様はイスラエルを愛し、そしてまた妬むほどにその愛を全うされる方であるわけです。そして神様は復讐する神とあります。私たちは復讐する必要はありません。全能の神様がその悪に対して必ず報いを与えてくださる。そのことを明確に約束しておられます。しかし逆に神様は愛の神であるわけです。七節を見ると、主は慈しみ深く、苦難の日の砦、ご自分に身を避ける者を知っていてくださると約束されています。南ユダ王国もエルサレムがアッシリアの大軍に囲まれるという時がありました。しかし、その時にヒゼキヤ王は自分の衣を裂き、また神の神殿に行って神様にひれ伏し祈るということをしたわけです。そしてそのことによって神様は祈りを聞き、なんとアッシリアの18万5千の大軍を一夜にして滅ぼし、エルサレムを救われたのです。ですから苦難の日の砦、それは神様ご自身が私たちを守ってくださる、そしてご自分に身を避けるものを知っていてくださると約束しておられるわけです。ですから必ず神様は助けてくださる。私たちはこのことを最後の最後まで信じるものでありたいと思います。そして南ユダ王国が助けられるということが起こったわけですが、13節を見ますと、今私は彼の首輝を砕いてあなたから外し、あなたの枷を打ち砕く。神様は私たちに勝利を与え、また私たちを自由にしてくださる方であるわけです。そしてさらには14節を見ると、お前の神々の宮から私は彫像や鋳造を断ち切ると言われています。人間の手によって作られたものは、それは本当の神ではありません。人間が作ったものは人間を救うことはできないのです。そのようなものはすべて断ち切られ、そして滅ぼされてしまいます。しかし私たちには救い主イエス・キリストがおられる。そのことを私たちはいつも覚え、また神様を耐えるものとさせていただきたいと思います。15節に、見よ、良い知らせを伝える人の足が、平和を告げ知らせる人の足が山々の上にある。この言葉は、ローマ人の手紙の10章にも、パウロは引用して語っています。イエス・キリストの救い、福音が今もこの全世界に伝えられてきています。そしてユダよ、あなたの祭りを祝い、あなたの誓願を果たせ、 とありますけれども、救われた私たちはこの神の祭り、神様が私たちに救い主を与えてくださった、今日ではクリスマス、またイースターをお祝いしますけれども、イエス・キリストが救ってくださり、また死の中から蘇られて私たちに永遠の命を与え、死に勝利させてくださる、このことを私たちは喜び感謝を捧げるものでありたいと思います。あなたの誓願を果たせとありますけれども、私たちの一番の大きな願いは何でしょうか。それは自分が救われたように、自分の家族やまた周りの人たちが救われるということではないでしょうか。私たちは祈りを持って神様の前に対するこの誓願を果たしていくものとさせていただきたいと思います。